お祈りします。天のお父様、メリークリスマス、ハッピークリスマス、クリスマスおめでとうございます。私たちが悲しいことがあっても、意味がわからないことに直面しても、あなたがおられるだけで十分です。お釣りが来ます。そしてあなたは事実、この年あのこと、このこと本当によくしてくださいました。今日私たちは喜びのクリスマス礼拝を心からあなたにお捧げします。だけど体調の悪い方、それを押してここに来られた方には、特別のクリスマスの癒しの恵みをお与えください。今たくさんの困難に直面しておられる方には、解決の道を、そしてこの困難が大きな喜びにつながることを、どうぞ一人一人によろしくお願いします。今年もたくさんの祝福を一人一人と教会に、地域に与えてくださったことを感謝して、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ご紹介忘れました。東京から木村さんでしたかね。 JTJ の進学校、時々私行ってるんですが、わざわざ東京から渋谷から来られました。拍手してご紹介したいと思います。ようこそおいでくださいました。はい、おかけください。今年1年は漢字でどんな漢字ですかなんて毎年やってましたが、私はと言われたら、皆さんに祈っていただいて、なんとか1日1回ずつ365日分の聖書日課をなんとか書けたんです。だから書くっていう感じでもいいけど、筆という感じでもいいかなと思いました。そしてもう一つ嬉しいのは、昨日届いたんです。これ新しい旅立ちって、しばらく、絶版になっていたんですけど、懐かしい大熊のチャペルでお話ししていたメッセージを、避難先から天に召された坂本美智子姉妹がよくこういうふうに上手にまとめてくださるもんだなと感激したんですけど、しばらく途絶えていたんですが、前書きいくつかくっつけて、年の初めの前に届いたので、もしよかったら受付に置いていますので、クリスマスプレゼントや、1日1ページずつで30日分毎月読めるようになっていますので、大熊町も懐かしいんで、知らない方も あちらではこういうメッセージだったんだって用いていただけたらとても嬉しいですね。で、大熊町で教会やっていた頃、どんなクリスマスだったかなというと、家庭集会クリスマスだった。多分 10カ所以上ありましたよ。で、大体どこもたくさんのごちそうとケーキだったんですね。で、今はというと、当時なかったゴスペルのクリスマス、またウクレレ、当時なかった英語、こんなになかったのクリスマスだけど、私昨日ちょっと子供のクリスマスに顔出したわけじゃないんですが、ちょっと来た時に台所に行って、あ、これいいなと思ったんですね。アメリカとヨーロッパとアジアから来られた3人の宣教師の方々が台所に入って、そして子供たちにその後出すカレーライスの盛り付けをしたり、いそいそとスタッフの方と一緒になさってる姿を見て、ああ、世界のクリスマスだって。これこの教会だけじゃない、日本だけじゃない、国境を越えて世界中のクリスマスだなと。で、私たちは日本語なのでクリスマスおめでとうと言いますし、馴染みがあるのはメリークリスマス、ですけども、同じようにハッピークリスマスとも言うようですね。なので今日はハッピークリスマス、喜びのクリスマスの訳について、ベツレヘムというエルサレムから南に8キロぐらい行った本当に田舎の、そのさらに外れ、羊飼いの村なんですけども、そこで羊飼いがどんな喜び、ハッピークリスマスを体験したんでしょうかということについて、今日は6つぐらいポイントがあるので、どれか1つ2つ心に残れば、皆さんが汲み取ってくだされば十分です。それでは1節2節ご一緒に、ベツレヘムというその郊外で、電気がない時代だから満天の星空に違いないと思うんですが、あんまり顧みられなかった羊飼い、私羊飼いですって言ったら、すごいですねって誰も言わない。なんだ羊飼いかって いうような人に、なんでこういうことが起こったか。だからクリスマスは光です、クリスマスは暗闇に光です、なのでハッピークリスマスなんですね。まあ、玄関にクリスマスの鐘っていうレプリカが飾ってあって、クリスチャン のこの作家の藤代誠司さんが書いた。藤代誠司さんは聖書物語に関するあの絵をたくさん作りましたが、一番いいのは光と闇のコントラストだって書いてるんですね。聖書を表すのに一番いい絵は光と闇だって。この暗闇の中で羊の番をしていた名もなき羊飼いたちに突然天使が現れて、ものすごい光が包んだんです。これが彼らのクリスマス。じゃあご一緒に8節と9節を読みましょう。はい。さてその地方でしながら群れの予番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。闇に光のコントラスト、聖書の物語を絵にするならばそれが一番似合うと藤代誠司さんは言いましたが、皆さん、私ね、夜この教会の近くを散歩するのが好きなんです。昼の教会も力強くていいですよ、レンガだから。わしのように翼を買って困難に負けない、必ず復活する、諦めない、いいです。しかし夜はね、何か暖かいんです、光が優しいんです。特にクリスマスの時期はイルミネーションを外にずっとつけてくださったので、その上にステンドグラスが、あの避難先から天に昇っていく黄金和紙のステンドグラスがすごい目立つんですよ。そしてその上には白い十字架がこの町と私たち一人一人を照らすように、いや光のページェントはクリスマスに夜に本当にいいなって。だって皆さん、テレビのスイッチ、新聞開くと暗いニュース、この世は罪人の世界だなって説明いらないです。同じ会社で、あの何ですか、自殺に見せかけて電車で跳ねらせるって、これ人間がすることかなと。いや、女子大生もいつだったか橋から突き落として死に至らしめたとか、人間がこういうことできるかなとか。シリアの国で国の異変がありましたが、どれほどの国民が虐殺されて殺されたかって聞くに耐えない、見るに耐えない、まあ、説明いらないです。この世界は罪人が住んでますか、暗闇が支配している、サタンが支配している世界ですかと言われたら、どう見ても天国のようではないですって。自分自身も心身と深い罪の性質に汚染されて感染してるし、この世界は蔓延してるし、科学と教育が進歩してもどんどん良くなるというよりは、もしかしたらもっと加速度的に悪くなっているかも。何が必要ですかって、光が必要ですと。光をくださいと。さっき言いましたが、なんで羊飼いに告げられたのって、天使が現れたのって。当時羊飼いって尊敬されてるっていう立場ではなかったんです。あ、そう、羊飼いなの、羊飼いなのって。だけど彼らにクリスマスが知らされたから、喜びは爆発ですよ。ちょっと告白しますね。1ヶ月前インフルエンザの A 型ってお医者さんに行ったら言われたんです。かかったんです。で、なんで治ったかって、家内に移したら治ったんですなんて言うと、家内に一生頭が上がらないんですが、まあ半分それかなと思うんですが、家内は苦しんだんですけど、長く苦しんだんですが、まあもう一つはお医者さんにすぐ行ったんです。ところがお医者さんに行きましたらね、あの車の中で待っててくださいって、混んでたですよ。流行ってたのか、いや具合悪い中、車の中でずっと1時間以上待ちました。まず1時間半ぐらいになったら来てくださいって行きましたが、すぐ名前呼ばれないんです。あの時苦しくてですね、ああ自分の名前まだかなって、佐藤明さんって呼ばれるのが次かな次かなって、本当に愛おしかった。ほんで佐藤明さんって言われた時の喜び、皆さん、私たちはね、こんな自分のようなものにクリスマスが告げられるかな、告げられます。だってエルサレムの首都から8キロも離れて しかもその寒村のど真ん中じゃないですよ、その郊外が羊飼いの村だから、だいたい山の斜面なんですね。真っ暗な、もう電気も、もうろうそくの明かりも多分ないような夜、羊を晩している羊飼いたちに、え、なんで私たちに？って。だからクリスマスはハッピークリスマスです。じゃあ二つ目、クリスマスは何ですかって言ったら福音ですよ。まあ、新聞テレビはあんまり見たくない、聞きたくない、気持ちが落ち込むからっていいです。それで良いニュースを聞きたいんです。グッドニュース、福音、良い知らせと言いますが、こんな良い知らせは私たちに告げられて、だからあなたのためだけじゃなくて全ての人のためなんだよと告げられた、その内容に驚いた、喜んだ、ハッピークリスマス。じゃあ10節11節を読みましょうか。はい。御使いは彼らに言った、恐れることはありません、この民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストです。十節に戻していただくと、天使は言ったんですね、あなた一人のためじゃない、羊飼いのためだけじゃない、民全体のためのハッピークリスマス、大きな爆発的な、これは喜びの、あの知らせ、福音の知らせですよって。まあ、11節はちょっとピンときたと思います。今日ダビデの町っていうのはエルサレムじゃないんです、ベツレヘムなんです。知ってます、羊飼いは同業者だから、自分たちのヒーローだから。今から1000年以上前にダビデという自分たちと同じ羊飼いが突然神様に抜擢されて、日本で言ったら大河ドラマの主人公みたいになって、国の王様になって、建国の父のようになって、未だに尊敬されて、彼をこそ私たちは誇りにしているんですから。で、そのベツレヘムの町の郊外で今夜晩をしている、同じ職業なんですから。だけど今日このダビデ王様の町といわれるベツレヘムで救い主が生まれたんですよ。それはキリスト、さっきメサイアって歌いましたが、普通メシアって言いますが、旧約聖書のヘブライ語のメシアっていうのはもともと油注がれたものという意味なんですけれども、これは神様が特別にあなたを任命する、あなたは王子だ、あなたは神様の使者だ、あなたは神様にこれから用いられるんだ、それが、まあ、メシアっていう言葉のギリシャ語読みがキリストなんですけど、イエスっていう名前は旧約聖書のヨシアっていう名前のギリシャ語読みで、救いが来たっていう意味のようですけど、とにかくイエスという赤子が、あのダビデ王からずっとその血筋の血筋の血筋からずっとベツレヘムで、やがて救い主メシアは来られるんだ、生まれるんだというのは今日実現したという良い知らせですよって。まあ、ベツレヘムの村の郊外にいたらピンときませんが、これは歴史的な事件だったのは、当時は地中海を中心に、これが世界だった、日本中心の世界地図じゃなかった。で、中心の中心はイタリアだった、ローマ。そこにいた皇帝が、まあ、税金って今もよくニュースでどれぐらい税金する、100何万円にしたらかかるかかんないとか言ってますが、税金を取るために何年かに1回人口調査をした。イタリアだけじゃないですよ、アフリカまで支配したんですから、アジアまで、イスラエルも全部支配してたんですね。ローマ皇帝の一言でもう当時の世界が全部ごった返した。自分の生まれ故郷に帰って、自分の家族の登録をして、今人口がどうなってるかで、税金がどれぐらいそうすると上がってくるのか、予算化するのに必要だったから、国中が自分の里に帰るって、どんだけ旅したって、140キロナザレ、キリストの、ご両親がいるところからずっと南に下って、だいたいここから仙台ぐらい、車じゃないですよ、電車じゃないですよ、身をものお腹の大きいお母さんマリアが、140キロも旅をして、そしてやっとベツレヘムに着いたら、ごった返してるから、もう旅館はないんです。産む場所もないんです。だから、馬小屋になったんですけども、これは偶然じゃないと。ローマの皇帝が歴史的に今だと、今が 人口調査して税金をもうきちっとする時だっていう時に動かされた一人の中にヨセフとマリアがいて、そして自分の生まれ故郷、それはダビデ王の子孫の子孫の子孫から誠の救い主メシアが生まれるとピタッと予言されていたところで生まれたのが今日なんだって、こんな歴史的な、こんな重大な事件が私たちに委ねられて、私たちだけじゃなくて全ての人のための良き知らせなんだ、救い主誕生なんだ。だから昨日は子供のクリスマスだったようですが、いいですね。サンタさん、うちの孫も来て、どんなサンタさんだったって、大きいサンタさんだった、ちょっと若くはないサンタさんだったみたいな答えをしたんですが、よく見てたかなと思うんですが、サンタクロースはね、昔の牧師さんみたいなね、聖なる聖ニコラウスという お金持ちの人が自分のためにお金を使わないでみんな貧しい子供たちにあげちゃった人だよって、だすごく尊敬されて、その本当のモデルのサンタさんはね、イエス様の十字架で当時の牧師さんの格好が帽子もし、キリストの血潮で赤くなるとサンタさんなんだよって。で、その聖ニコラウス牧師先生が、司祭が本当に信じたのはイエス様だったんだよって伝えるのに、聖ニコラウス、サンタニコラウス、サンタクロースも悪くもないです。だけど、どちらかというと、クリスマスツリーはもっといいかもしれない。後にドイツ名のボニファチウスさんって改名した宣教師がねって、昔ドイツに伝道師に行ったらねって、そこでは変な信仰があって、作物が取れないと子供を殺してその木の神様に捧げるって言うんだから、その宣教師はそれは嘘の信仰だよって、これは神様の木じゃないよって切っちゃったって。そしてそこにもみの木が、生き生きとしたもみの木があったから、それを引っこ抜いて家の中に持ってきて、宗長の家で、そして福音を、良い知らせを、全ての人のための救いを教えたんだよ、あなたの子供を殺す必要ないよ、神様そんなの望んでないよ、神様はすでにね、神様の一人しかいない一人子イエス様をこの地上に捧げたんだよって、やがて十字架について、だからね、このクリスマスツリーのてっぺんには、これダビデの星、ベツレヘムの星、ここで救い主が生まれるっていう歴史の約束が成就したっていう、すっごい歴史的な良いニュース、悪いニュースだらけの中で天からの良いニュースだよね。だからね、赤い玉をぶら下げるのはイエス様の十字架の血なんだよって、みずみずしい命をくださるグリーンだったり、天の永遠のキラキラ星のような金の玉だったり、だから本当のクリスマスプレゼントは、当時紀元後700年ぐらいでしたか、722年だったと思いますが、その最初のもみの木のクリスマス、その下でイエス様の本当のプレゼントが解かれたんだよって。だからクリスマスツリーを通し、本当のイエス様を感謝します、素晴らしいプレゼント、ハッピークリスマスですって言おうねって。じゃあ皆さん、3つ目は何ですか？それは会話受けです。だとしても、ダビデ王家の子孫の子孫の子孫からやっと予言されていた救い主メサイア、メシア、キリストが来たなら宮殿でしょうって。なんで会話受けって。普通羊飼いの赤ちゃんも会話受けに寝かせないよ、生まれないよって。じゃあ今だから逆に言いましょうか。もしパレス宮殿のもう物々しい警備がいる中で生まれたら、あなた会いに行けるって。いや、躊躇して入れない、拒絶される。なんだ羊飼いかって言われる当時のあなたなんか出る幕じゃないって。だけど会話桶は彼らの生活の場なんですよ。ちょっと臭いけど、だって羊を飼ってんだから、ね、動物は彼らの日常なんですよ。私たちのこの平面のバリアフリーの、もう誰でも近づける場所にそんなお方がいるのって、これは驚きですね。だから12節13節ご一緒に読みましょう、はい、あなた方は布にくるまって貝場桶に寝ている緑子を見つけます。それが印です。すると突然その見つかりと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。おびただしい天の、今日のトーンチャイムも素敵だったし、 今日の4つのろうそくのアドベント、今日がクリスマスですし、もう素敵だなと思って見ていたんですが、おびただしい天使が現れてですね、ものすごい賛美が。まあ、それは天には栄光、地に平和という有名な賛美歌にもなった言葉だったんですけれども、何の躊躇もいらない。天の雲勢の天使の賛美に背中ポンと押されて、でそれは宮殿じゃないんだから、自分みたいなとこ近づけない、数段高いとこじゃないんだ、解剖家なんだから、行かない手はないってね、彼らは急いだんです。皆さん帰るとき、今日こそ、そこの玄関の受付二人の方の後ろに、二つの絵を貼り替えて、今はクリスマスシーズンなので、さっきお話しした100歳も超えていたですか、藤代誠二さんってクリスチャンの影絵作家、ミュージアムに行くと今はノアの箱舟が飾ってありました。そういえば気仙沼の震災の影絵もあって、そこによく見たらイエス様は救い主って英語で書いていたんですね。ところどころクリスチャン の香りを放つ影絵作家なんだなと思いましたが、そこにあるのはレプリカですが、しかし何度も話しましたが、クリスマスの鐘って飾ってあるんですよ。このクリスマスの鐘っていうのは、ある町に大きな教会があって鐘が鳴らない、ね、イエス様のお心にかなう捧げ物をしたクリスマスイブの夜だけ鳴る、ならないんです、ね、でそこの絵は一番先頭に王様から、それから裕福な人たちが金銀財宝を持ってイブの夜に行く絵なんですよね。で一番後ろに一人だけ場違いの少年が、背の低い黒い肌の男の子がいますから、よく見てくださいね。藤代誠二さんそれを描いたんです。お兄さんペテロという人なんですね。ペテロはどうしてもイブにイエス様が鳴らすクリスマスの大きな先頭の高いところの鐘を聞きたいって、1年間ご近所の手伝いをして、銀貨1枚やっとため、1年でやっと銀貨1枚ですよ。金銀財宝じゃない。でイブの夜にいそいそと1年間貯めたもので行こうと思ったら、その町の門に、まあ、貧しい身なりの女性が倒れてた。知らん顔するかって、すごい心に葛藤があって、やっぱり行けないって、1年間待って、1年間汗水流したけどいけないって言って、その女性の世話をするんです。で弟に託す、この銀貨を持って、お兄ちゃん聞けないけどこれを捧げてきてって、その絵ですよ。一番最後に王様となんで一緒にいるのって、なんだか申し訳ないみたいな感じでちょっと離れて後ろからペテロの弟が行く絵なんですけどね。藤代誠二はそれを光と闇のページェントで描いたと思いますけど、そして物語はそれを最後に捧げたら、誰も聞いたことがなかった、本当に透き通るような天から音が降ってくるような鐘がカラーコロンカラーコロンとイブの夜になったというね。イエス様が望んでいる捧げ物は金でもない、銀でもない、宝石でもない、王様でもない、羊飼いたちの本当に純粋な、あるいはペテロの、あるいは弟のバトンをリレーしたイエス様を本当に心から思って、そして喜んでお祝いしたいって言って、これが私の1年分の全てです捧げた、真実には真実を、誠には誠を、まあ藤代誠二の絵は今日こそふさわしいと思いますね。おじさんが確か牧師さんだったんですね、藤代誠二の。じゃあ次の14、15節を見ると、天の軍勢の賛美の内容、これ有名です。後にラテン語になってグローリアグローリア、インエクセルシステオとか賛美になったりしましたが、天には栄光、地に平和。じゃあ14と、まあそれを聞いたらもう何の迷いもないです。彼らの何を話したかが15節に書いてあって、すぐ行こうってね。やっぱり皆さん単純がいいです。あんまり複雑に考えない方がいいです。信仰の世界は純粋ながいいですよ。感動がいいですよ。じゃあ14節15節読みましょう、はい、いと高きところで栄光が御心にかなう人々にあるように、御使いたちが彼から離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。多くの天使たちが天には栄光、地に平和って離れていった、天に帰っていった。残された羊飼いたちはもう忘れようって、疲れたから仮眠しようって、 そういうこともあったんだ、そうなんないですよ皆さん。もう感動しちゃって心が動いちゃってですね、じゃあ彼らは天にさーっと帰っていったんだから、まるでこれは夢のようだったけど本当なんだと、じゃあ行かない手はないと、今すぐ行くんだってね、ここでの会話が15節にありますが、さあベツレヘムまで行って、ベツレヘムですがその郊外で羊を飼っているので、この出来事を見届けてこようって言ってね、まあしかし行ったって見つかんないんじゃないのと言えば言えますよ、嘘なんじゃないのあれって言わば言えますよ、今日は疲れてるんだから来週だっていいんじゃないのと言おうと思ったら言えますよ、いつでも理由はありますよ、しかし理由なんかないんだ、いらないんだ、感動したんです彼らは、感動して今すぐ行こうって、何のためらいも何の躊躇もなかったんです。私は聞いた話とさっきの写真でしか知りませんが、ゴスペルにちょっと障害がある、青年か少年男の子が来ているそうですけど、この間のゴスペルの時も歌いながら感動して涙を流したって聞いたかな、あれこの礼拝に先週ですか出られて、終わってから大泣きして感動して信仰を持ちたいと思ったか言ったか詳しく忘れましたが、いいですね皆さん、私たちは感動がクリスマスですよ、純粋なクリスマスですよ、だからハッピークリスマスですよ、私たちには感動があるんですよ、理屈じゃないんですよ、頭こねくり回してああだからこうだって計算式じゃないんですね、天の栄光は計算度外視で、なんで俺たちみたいな人に注目されないものにこんな満天の星座に見たこともない光のページェントなのって、しかもその内容がなんと重大な内容なのって、しかも私たちの生活の場のちょっと臭い普通の人でも寝ないような解剖家にその方がいるのって、そして天には栄光地に平和ってきたら行かないわけいかないと胸躍って感動して彼らは走ったんですよ。じゃあ走ったとしてですよ、貝場桶なんか山ほどあるんです。貝場桶が産業とは言いませんが職業の町です。ただし貝場桶の中に人間の赤ちゃんが寝ている貝場桶はなかったと思いますよ。だけどあっちの貝場桶かこっちの貝場桶探して空っぽだ、こっちじゃないあっちじゃないって言ってついに探し当てた様子は16節17節、そして彼らは聞きとしてこんなことがあったんだあんなことがあったんだって、マリアとお父さんのヨセフたちに告げたんですね。じゃあご一緒に16、17読みましょう、はい、そして急いで行ってマリアとヨセフと貝場桶に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。皆さん、あっちの貝場桶、こっちの馬小屋探して、あっちでもない、こっちでもない。いたって。ここにいらっしゃったって。本当に普通の貝場桶に赤ちゃんが寝ているって、布にくるまれてって。全部本当だったんだって。そしてこの方こそ、信じられないけれど、こんなところに寝て、宮殿の玉座にいるんじゃなくて、だけどこれが神様のなんと胸を打つクリスマス、これが神様の御救い、俺たちのためだって、私たちのところに来たんだって、クリスマスは私のものでみんなのものだって、ハッピークリスマスですよ、証があったんです。皆さん、クリスマスは証がありますね。今月大熊でクリスマスコンサートやったんですね。ハープ、いやハープもなかなかいいですね。多分クリスマスは大熊で私が来て次の年に最初に街道が立ってからずっとやってたので28回ぐらいやったはずですね。その後震災で10年ぐらいなくなって去年やって今年2回目なんですね。でハープの音色は被災地に合うな、心に染みるなって、ダビデは羊飼いだから盾元だったけど、しかしハープも素晴らしいなと思った。それも素晴らしいけれど、仙台被災地に住んでいるイギリス人のキャサリンさんが来て弾いてくださったんですが、演奏も素晴らしいし、なんか私初めて聞いたかな、あそこまでの証って、二の上談義を被災地にすごい良かった、みんな心に染みました、私知らなかったけどお医者さんの娘さんだったんですってね、イギリスの南の島で生まれて、だけど心がカラッカラだったって正直に言ってました。 お医者さんの娘なら幸せってそういうもんじゃないですよ。それでハープを手にして弾くと上手だったんですね、少女の頃きっと。みんなに注目されて褒められて、それで心満たされようと思ってひたすらハープに一途に打ち込んだんですね。ケンブリッジという優秀な大学出て、その後ハープやったっていうから多分もともと優秀なんだと思います。だけど音楽の道に進んだようですね。音楽の道に進んでもうてっぺんに立ちたいと思ったという話でした。ところがハープってオーケストラでもそんなにポジションがないんですって。せいぜい一人あるいはゼロ。それで音大というところはなかなかしのぎを削って競争が厳しくて、気がついたら他の人の悪口を言ってる自分がいたって、まあ正直に話しておられました。で人の評価が欲しくて心を何かで満たそうとして、あがいてもがいてうつ病になったっていう。正直に薬物出たって言いましたかね。そしてもうにっちもさっちもいかなくなって苦しくなって、まあそして教会の門をあの叩いた。どこの教会か言ったかどうか忘れましたが、そこで聞いた賛美歌で涙がたーっと溢れた。そしてそこで牧師さんに福音、良い知らせ、ゴスペルを聞いて、神様はあなたを愛している、人間はあなたも私もみんな罪深いけど救いを必要としている、救いはある、それがイエス様だって、そーっと純粋にもう一直線に心の中に入ってきて、それで彼女は変わったと自分で言ってる。ほんで薬も飲まなくなって、ほんでうつ病も治ったって確かおっしゃってましたかね。そしてもう人の称賛を浴びるために、人のてっぺんにのし上がるためにハープは弾かないって決めたって。イエス様に出会ったら人生のベクトルもこんなに変わるんだって、自分はイエス様のためにしかもうハープを弾かないって。そしてたどり着いたのが、まあ海外に行っていろんな教会でハープを演奏してイエス様の救いを伝えるって働きあるよって、本当モンゴルに行くはずが日本になっちゃってちょっとびっくりしたけど、まあちょうど東日本大震災の時に来たらしいですよ。家も建てもたまらずに被災地に住みたいって言って京都からずっと東北に来て、岩手に住んで今は仙台に住んで、そんな真っ正直な証を聞いて、そういう人生もあって、だから今被災地に来てこうやって心込めてクリスマスのメロディーを奏でながら弾いてるっていいなって思ったんですね。私たちにはクリスマスのそれぞれ証がありますよ。全然ピンとこないんじゃないんです。私もイエス様に会って今年もこういう恵みを受けた、かつては一人ぼっちだと思ったけど気がつけば今違うってね、私はあの時本当に救われたって証があるんです。羊飼いたちも言いたいことが山ほどあった。どれだけまばゆかったか、その内容にどれほど驚いたか、そして嘘だろう、まさか会話を受けに行ったら本当だったって今一番びっくりしてるって伝えたいことがいっぱいあるんですね。その結果どうなったか、クリスマスの歌が生まれたんです。じゃあ最後に18節から20まで読みますが、じゃあ18から20まで一気に読みましょう、はい、聞いた人たちは皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことを収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが通りだったので神をあがめ賛美しながら帰っていった。まあ3つの反応。まずびっくりした。まあ会話桶を囲んでいる自分たちのところに見たこともない羊飼いたちがはあはあぜいぜいこんなに急いでここに来たのって、しかもその話す内容になんか狐につままれたようにって。そしてマリアはだけどそれを静かに聞いて、以前から天使が現れてあなたに男の子が宿るんだよとかもういろんなことを告げられていましたから、ますます不思議に全部忘れまいと心のメモ帳に全部書いたと思いますよ。で深く思い巡らしたんです。で一方羊飼いといえば本当に目撃した体験した、私たちも走った、そしてまぶたに焼き付けてこの光景は一生涯忘れまちと、そして賛美しながら帰っていた。聖書に書いてないけど知らない。その後ダビデ王のように彼らの一人が盾ごと引きで羊を飼いながら彼らはよく盾ごとを引いて賛美したりしたので、新しいクリスマスの歌でももしかして作ったかなって。 皆さん、クリスマスソング最も有名なのはサイレントナイトってね、それから清しこの夜と言われているね。これは1818年にオーストリアで、さっき言ったサンタクロースの名前を付けた教会が世界中にあるので、聖ニコラウス教会のオルガンが壊れたかな。で、オルガン奏者が直しに来たけど直らない、間に合わない、イブには間に合わないとなって、副司祭が歌詞を考えた。本当に清らかなこの夜に星は光ってね、清しこの夜を作って、それを学校の先生に、急いで作曲してもらった。ギターでも歌えるように。で、もともと弦楽器、縦ごと、ハープ、そしてギター、ほいでギターで奏でて、なんとかイブに急遽作られた曲が披露されて、それを聞いたオルガン奏者が痛く感動して、なんて透き通った素晴らしい清しこの夜だって。チロル地方寒いので、手袋業者がいっぱいいたので、みんなに伝えたら世界中に運んで、有名な清しこの夜になりました。そして私、いつだったかテレビを見ていたら、有名人芸能人など の家族の系譜について調べる番組に、なかなか格好も良くて素敵な俳優だな、竹内涼真っていうそうですけども、背の高い、その人のお父さんの家系、お母さんの家系を全部テレビが調べて、へえと私も思ったのが、お母さんの家系の方の確かひいおばあさん、そう、祖母。いやー、いろんな大変な時代、人生があるけど、自分の家から、幼少期に家を出されて他の家にもらわれていったって、いや、これ聞いただけでつらいなって。確か宝石商だって言ってましたか。で、ちょっと強欲だったんでしょうか、そのもらわれていった先が。その少女を利用して、着物おべべを着せて、招き猫みたいにお客さんを呼ぶために利用したり。唯一の救い、それはその北海道で最初に誕生したミッションスクール、女子校だったんでしょうね。そこに行って賛美歌で心癒されて、おそらく聖書の話、シャペルが映ってましたけど、心癒されて、ところが学費がもったいないっていうので退学させられて、納屋に入れられて、3日間暗いところで食べ物も与えられず、だけどどうしてもあの格好だけは行きたいって、彼女はなんとか復学して、でやがてその家を出て家庭を築くんです。あんなに傷を負った生い立ちだから、どんなに人を傷つける人になったか、どんなに人を傷つける家庭になったか、いいえ、竹内涼真の温かい家庭で、竹内君が大好きだと言ってましたが、その走りはこっからかなと思った歌がある、ね。当時の写真だか何か写ってましたが、ギターとピアノで家族みんな集合して、どうやら賛美歌のようでしたね。そしてだから皆さん、クリスマスも歌が生まれると思いますよ。私たちはどんなに辛いことがあっても、どんなにマイナスの生い立ちがあっても、全部ひっくり返る、ひっくり返す感動が、歌が、証が、ゴスペル福音が、しかも私たちのこんな汚い世界に、こんな汚い心の私の目の前の、ちょっと匂いもするような貝刃桶に寝てくださるんですかって。だから光だって、だから世界がますます罪深く暗くなればなるほど必要でしょうって、喜び爆発でしょうって、だからみんなで言いましょうって、ハッピークリスマス、クリスマスこそ私のハッピーですよって。お祈りをいたしましょう。黙祷いたします。そしてピアノを弾いていただきましょう。今日は羊飼いたちがどんなクリスマスを体験したか、一言で言えば喜びのクリスマス。今世界中でハッピークリスマスと挨拶するシーズンです。私たちは理由もなくではなくて、暗闇に光だから、それは良い知らせ、本物の福音だから、そして私たち罪深い世界のど真ん中に、貝刃桶に来てくださったんだから、私たちは純粋に少年少女のように感動しています、だから走りますと、そして言いたいことがたくさんありますと、伝えたい証が山ほど生まれましたと、そして歌も生まれたんですと、今日こそハッピークリスマスと言って 私たちはイエス様おめでとう、お誕生日おめでとう、ようこそ私のところに、この世界に、現代に来てくださいましたと喜びたいと思います。それではピアノを大きくしていただきます。神様にクリスマスの感謝の祈り、また、いろんなお願いしたいことがあったらクリスマスにお願いし、また心にかかっている家族、親族、近所の方、教会の方がいたら、まあ、入院している教会員の方とか覚えて一緒に祈りたいと思います。そしてクリスマスにたくさんの集会が開かれて、教会に普段来てないたくさんの人も来られました。それらの方々に恵みがあって導きがあって続けて来れるようにもお祈りしましょう。その他どんなことでも、お近くに座っている方の祝福も含めて、声に出せる方声に出して、しばらくご一緒にクリスマスの喜びの祈りを捧げましょう。ハレルヤ。天のお父様、今一斉に祈ります。あなたは私たちに喜びをくださいました。本当にこれはハッピークリスマスです。羊飼いはただの夜でしたが、全く一変する夜になりました。貝羽桶のイエス様、光のイエス様、約束成就、福音のイエス様、そして証が生まれ、歌が生まれました。感動もあります。天のお父様、今日一人一人がクリスマスに感動してますか、またハッピーですかと問いながら一日を過ごせるように、イブの日も祝福してください。天のお父様、また今骨折したり入院している方もいます。特にこの君江姉妹や、また恵子姉妹を格別にあなた方慰めてお癒しください。クリスマスシーズンにたくさんの人が出入りしました。全ての方とご家族に恵み、恵みが豊かにありますように。今日来られた方々を大いに祝福してください。お願いします。それでは一言お祈りしますが、私の後に続いて、私もクリスマスの祈りを今日心から捧げようと思った方、イエス様は私の人生心にお迎えし、十字架によって全ての罪を許していただいて、イエス様と共に歌のある、感動のある、証のある、光がある、そのような良い知らせを握りしめる人生に入ろうと思った方、私の後に続いて同じ言葉で心を込めて、天の神様に、ハッピークリスマスの祈りを捧げましょう。では祈ります。天のお父様、クリスマスを喜びます。感謝します。イエス様を救い主として使わせてくださって感謝します。心の扉を大きく開きます。イエス様こそ私の救い主です。私の人生にお迎えします。私の罪を、暗闇を、汚れを十字架によって洗い流し、許し、清めてください。あなたと共に歩みます。感動のある、光がある、証がある、歌がある、そのような人生に変えてください。信じます。クリスマスを感謝します。イエス様のお名前で心から祈ります。アーメン。